Good morning, everyone.
Good morning.
And welcome back after the New Year break.
お正月お休みありましたが、またようこそおいでくださいました。
So turn with me today to Luke chapter 2, verses 36 to 38.
ではルカの福音書2章36節から38節を開けてください。
There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old, and she had lived with her husband 7 years after her marriage.
また、アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代のあと7年間、夫と共に住み、
And then she was a widow until she was 84 years. She never left the temple, but worshipped day and night, fasting and praying.
その後、やもめになり、84歳になっていた。そして、宮を離れず、夜も昼も、断食と祈りを持って神に仕えていた。
Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.
ちょうどこの時、彼女もそこにいて、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々に、この幼子のことを語った。
The title of today's message is Anna, Prayer Warrior.
今日のメッセージの題は、祈りの戦士、アンナ。祈りの戦士、アンナです。
Today we are going to be looking at a lady who seems to be one of the greatest prayer warriors recorded in the scripture.
今日は聖書に記されているもの。最も素晴らしい祈りの戦士の一人といえる女性を見ていきます。
Wow, this lady spent a lot of time in prayer.
なんとこの女性はとても多くの時間を祈りに費やしたのです。
Actually, I remember a few elderly widows who went to the same church as me when I was young, and they were also prayer warriors, but I don't think they prayed as much as Anna.
私も自分が若い時に同じ教会に通われていた数人の年老いた未亡人の方々のことを覚えています。実は彼女たちもかなりな祈りの戦士でしたが、このアンナほどは祈っておられなかったでしょう。
So let's look at Anna.
ではアンナを見ていきます。
Her name means favor, and she was definitely someone who had the favor of the Lord resting upon her.
彼女の名前の意味ですが、それは好意、好む意志、好意ということです。確かに彼女は主の寵愛を受けていた人でした。
She is from the tribe of Asher, and Asher means happy.
彼女はアセル族の人とあります。このアセル族というのは、アセルとは幸せという意味なんです。まさにアンナは主と語ることのできる幸せな人だったと思います。
Yes, she was happy communing with the Lord.
主と語れる幸せな人だったと思います。
Those who were observant might note that Asher was a lost tribe.
それで観察力が鋭い方はこのアセル族というのを聞いて、
And this tribe didn't return from the captivity during Ezra's and Nehemiah's time.
このアセル族というのはエズラとネヘミヤの時に、ネヘミヤの時代に捕虜となって連れて行かれたイスラエル、つまり失われた部族ではないかと気づかれた方がいるかと思います。
However, it is possible that some members of the Asher tribe didn't go into the first exile and remained in the land.
実はそうなんですが、この部族アセル族のうち、 もしかしたら捕囚となることから逃れて、捕虜ですね、捕囚となることから逃れて残った人もいたのではないかということなんです。
We know from the Bible that not everyone was taken into captivity by the Babylonians when they invaded Judah.
聖書を見れば、ユダに侵入したバビロニア人たちが全ての民を捕囚として連れて行かなかったことがあります。書いてあります。
And perhaps the same thing happened when the Assyrians took the people of the northern Israel kingdom captive.
ですから、おそらくアッシリア人たちもイスラエル北部の民を捕囚にしたとき、同様なことがあったのではないかと思われます。
Let's look at Jeremiah chapter 39 verses 9 to 10.
ではこの疑問についてエレミア書を見てみます。エレミア書39章9節から10節です。アザヤ書の次です。
ネブザラダン commander of the imperial guard carried into exile to Babylon the people who remained in the city along with those who had gone over to him and the rest of the people.
侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民と王に降伏した投降者たちとその他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。
But Nebuzaradan, the commander of the guard, left behind in the land of Judah some of the poor people who owned nothing. At that time, he gave them vineyards and fields.
しかし、侍従長ネブザルアダンは何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日彼らにブドウ畑と畑を与えた。
According to Jewish tradition, the women of the tribe of Asher were considered the most beautiful in all of Israel.
このアセル族なんですが、ユダヤ人の間ではアセル族の女性がイスラエルの中で一番美人だと言い伝えられていました。
And they were often chosen as a wife for the high priest or for a king.
それで彼女たちは身分の高い祭司とか王様の妻としてしばしば選ばれたんです。
We are not told who Anna's husband was, but it is possible that he was a priest or even the high priest.
アンナの夫が誰であったのかははっきりしませんが、祭司または大祭司であった可能性はあります。
We'll look further at this later in the message.
このことについてはこのメッセージの終わりの部分で触れます。
From the passage about Anna, we've read at the start of this message, there are three attributes of a prayer warrior recorded.
このアンナについての御言葉の記述から、祈りの戦士の特質が3つ見えてきます。
Let's look at them now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, a prayer warrior knows God's will.
一つ目です。祈りの戦士は神の御心を知っている。祈りの戦士は戦士、戦う騎士です。祈りの戦士は神の御心を知っている。
A prophet or a prophetess is literally someone who delivers God's message to the people.
36節に女預言者のとあります。この預言者とは神の御告げを人々に伝える人のことを言うんです。
They are someone who is close to God. They are someone who knows God's will.
神とつながり、神の御心を知っている人です。
When people who know God's will pray, their prayers are powerful and effective because they pray for the things God wants to accomplish.
神の御心を知る人が祈るとき、その祈りには力があり、 効果を表します。なぜなら神が成し遂げたいと思われている御心のために祈れるからです。
John 15 verses 15 to 16.
ではヨハネの福音書15章15節16節を見ます。ヨハネの福音書15章15節16節です。
I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I have learned from my father, I have made known to you.
私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。
You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name.
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また、あなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも父があなた方にお与えになるためです。
If we want to pray powerful prayers, then we need to pray for things that are in God's will.
力ある祈りをするには、神の御心にかなうことを祈ることです。
How do we know what God's will is?
では、どうやって神の御心を知れるのでしょう？
There are two parts of knowing His will.
神の御心には二つのことがあります。
Firstly, there is His general will. That is His plan for the entire world and His church general mission in this world.
神の御心の一つとは神の不変の御心です。不変の変わりない御心、つまり世界全体のための神のご計画と教会の持つこの世における普遍の使命ということなんです。
The more we understand His word, that is the Bible, the better we'll have a picture of His general will.
聖書を理解すればするほどこの神の普遍の御心の全体像が見えてきます。
Secondly, there is His specific will.
もう一つの神の御心とは、固有の御心です。各個人、固有の御心です。
That is, what is God's plan for my life?
つまり、私個人の人生における神のご計画です。
This part of His will is only revealed to us by Him as we walk by faith in obedience to Him.
これは神を信じ、神に従順に生きたとき、神ご自身によってのみ示されるものなんです。
So therefore, let us strive to understand His will at both levels so we can pray powerfully and effectively.
私たちはですからこの神の御心の両方を理解できるように努力していく必要があるんです。そうすることで初めて力のある効果的な祈りができるようになるんです。
アーメン。Secondly, Anna was dedicated to God.
二つ目です。祈りの戦士の二つ、祈りの戦士は神に身を捧げる。祈りの戦士は神に身を捧げる。
Verse 37, the second part. She never left the temple, but worshipped day and night, fasting and praying.
37節に、そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたとあります。
Here we see a vivid picture of a woman wholly devoted to God.
この箇所から、神に心を捧げたアンナという女性の鮮明な像が見えます。
She lived her life in continual communion with God.
彼女は神と語り続ける人生を送った女性です。
How did she live in the temple?
では、その彼女はどのように宮に住んだのでしょう。
How was she supported?
どうやって生計を立てていたのでしょう。
Firstly, let's look at the Greek word which is translated as the temple in this verse.
ではまず、ここに示されている宮という言葉のギリシャ語を見てみます。
This word is hieron.
それはギリシャ語で hieron といって、
It means the entire precincts of the temple.
宮の敷地全体を意味します。
In the outer courts of Herod's temple, there were accommodations for the priests and other people who ministered at the temple in some way.
Did you say Herod?
Yeah, because Herod built it.
ヘロデ王の宮の外側には、つまりヘロデ王はそこに住んでおりました。ヘロデ王の宮の外側には、祭司やその他の宮の務めをする人々の住居があったんです。
And if she was a widow of a priest, then maybe she was provided with this accommodation.
もしアンナが祭司の未亡人なら、彼女の住居は与えられていたと思います。
Even if she wasn't a widow of a priest, maybe because she was recognized as a prophetess, she was given some accommodation. Or even if she wasn't a widow of a priest, maybe she was recognized by the religious authorities as a prophetess and given some accommodation.
アンナが祭司の未亡人でないとしても、彼女は、預言者としての使命を与えられ、神に与えられたものとして、住居が与えられていたと思います。
However, the phrase "she never left the temple" could also be translated as "she didn't cease from coming to the temple."
でもこの御言葉にある宮を離れずという言葉なんですけれども、これは宮に行くことをやめなかったとも返せるので、彼女は宮の近くに住み毎日礼拝していたのかもしれません。
So she might have lived nearby and come every day to worship.So, secondly, let's look at how she might have been supported so she could offer such continual devoted ministry.
では次に、アンナがそのように身を神に捧げることができたのには、どんなサポートがあったからなのかを見てみます。
Well, firstly, we note that she would probably not have too many needs. She would have quite simple needs because she's recorded as fasting regularly.
常に断食していたことが記されていますから、彼女が必要としたものはかなりシンプルであったということをまず心に留めておいてください。
And if she was a priest widow, she'd be entitled to a share of the offerings brought to the temple.
もし仮に彼女が祭司の妻であったなら、この宮に捧げられるものを分けてもらえる権利を彼女は得ていたはずです。
But if she wasn't, maybe she had a group of supporters of her ministry who took care of her needs.
もしそうでなかったとしたら、彼女の務めをサポートするために、彼女が必要とするものを与えてくれていたサポーターがいたはずです。
Indeed, God takes care of those who are devoted to Him.
要するに、神は身を捧げる、神に身を捧げるものを支えられるということなんです。
1 Corinthians chapter 9 verse 13.
コリント人への手紙第1、9章13節にあります。コリント人への手紙第1、9章13節。
Don't you know that those who work in the temple get their food from the temple, and those who serve at the altar share in what is offered on the altar?
あなた方は宮に奉仕している者が宮のものを食べ、祭壇に使える者が祭壇のものに預かることを知らないのですか？
When we are the Lord's, then we are the bride of Christ.
私たちが主につながるものであるということは、それは主の花嫁であるということなんです。
What kind of bride is not dedicated to her husband?
夫に献身的でない花嫁はいません。
Shouldn't we be wanting to grow closer and more intimate with him?
花嫁というのは、もっと近づいて、もっと夫に深くつながることを望むべきです。望むものです。
And that this requires us to forsake other things in life to grow our relationship with him?
神とのつながりを深めるには、他のことを何か捨てることも必要になります。
And that's what I think is true fasting.
それが断食という意味なんです。
Fasting is not going without food and going about everything else as per usual.
断食というのは単に食事を抜くだけではなく、抜くことではなく、いつもとは違うようにすることでもないんです。
Fasting is a time of separating ourselves unto God and spending quality time with Him.
断食とはこの世のことから離れて神との時間を持つことです。
If all we do is go without food and spend the time watching TV, playing games, chatting with friends, or surfing the internet, that seems more like a kind of diet.
食事を抜いたってテレビを見てでゲームをしてお友達とおしゃべりしてインターネットを見て時間を費やすんなら、それはダイエットと何ら変わりありません。
Anna lived a life of true fasting.
アンナは本物の断食の人生を生きた人です。
As God's children, we can learn from her example.
神のことされた私たちは、もっとシンプルな生活を送り、神との時間をもっと増やすことを彼女から学べるんです。
To live our lives more simply, to spend more time with the Lord. So let's be dedicated to Him.
神に身を捧げていこうではありませんか？
Amen.Thirdly, Anna, as a prayer warrior, testifies of God's goodness.
3つ目、最後です。 祈りの戦士は神の素晴らしさを証しする。祈りの戦士は神の素晴らしさを証しする。
The second part of verse 38 says, She gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem.
38節に、神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々に、この幼子のことを語ったとあります。
Anna gave thanks to God and told others of what he had done.
Anna は神に感謝し、神が人を救ってくださったこと、神がしてくださったことを皆の人に話したのです。
It's a powerful testimony when you share to others about what God has done.With a heart of gratitude towards him.
心からの感謝を持って神がしてくださったことを人に話すとき、心からの感謝を持って神がしてくださったことを人に話すとき、それは力を持った証になります。
There's also something very rich in the scriptures we can see here if we dig beneath the surface a bit.
実はこの御言葉の箇所を掘り下げてみると、とても意味のあることが見えてくるんです。
Anna's father's name was Phanuel.
というのは、アンナの父親の名前です。その名前はパヌエルです。
His name means face of God.
それは、神の顔、神の御顔という意味なんです。
And Anna, by meeting Jesus here in the temple, saw God face to face.
ですから、宮でアンナがイエスを見れたこと、赤子の幼子のイエスを見れたこと、それは神の御顔と向かい合わせたことになるわけです。
It's like a signature of God in the scripture showing he purposed and ordained this meeting.
これこそ聖書に記された神の署名なんです。神が意図して定めた出会いであることを表しているんです。
It's so empowering to live knowing that God is in control of all things.
神がこのようにすべてのことを支配されていることを知って生きていくことは本当に力を持ちます。
And that too can be a testimony of his goodness.
そしてまた神の持つ素晴らしさの証になるのです。
Psalm 139 verses 14 to 16.
では最後の御言葉、詩篇139章を見ます。詩篇139章14節から16節。
139 verses 14 to 16. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well.
私は感謝します。あなたは私にくすしいことをなさって、恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。
My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth.
私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。
Your eyes saw my unformed body.All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.
あなたの目は、 胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。
We are all created by God for a purpose.
私たちはみんな神様が目的を持って作られたものなのです。
When we honestly examine our lives, we can see many times how God has brought us through.
自分に正直になって人生を振り返れば、神様はどれほど自分を助けてくださったかわかると思います。
We have so much to be thankful to Him about.
そうです。神に感謝することがたくさんあるはずです。
We need to change our lives.
私たちは人生を変えること、修正することが大切です。
To be more grateful to Him.
神様にもっと感謝するような、するように変えていくんです。
It should start in our prayer lives.
まず、命の祈りから始めていくんです。
Offer up more prayers of gratitude.
感謝の祈りです。感謝の祈りを捧げることです。
And then start to share this gratitude with others.
そしてその感謝をシェアするしていくんです。
So that many will learn what the Lord has done.
そうすることで、多くの人が主を理解するようになっていくんです。
アーメン。